御神会一つ。人の不行状を見て我が身の不行状になること。主に交われば赤くなる。濁った社会にあるといつの間にか濁った心になっているのである。赤が白に見えたり白が赤に見えてくるのである。恐ろしいことである。元は自己愛にある。今日ある夫人の方のお取り次ぎをさせていただいた。先日教会からの帰り道に子供が親に対して口汚く悪口雑言している場面にあって、その浅ましさに驚き、自分も主人や子供に対してあんな姿であることに気づき、心から改まることを神様に誓ったら、心の底から歓喜の涙があふれたというのである。主に交われば赤くなる。この主に交わって赤くならぬまでという師匠大坪宗一郎氏のご理解がありますね。主に交わっても赤くならぬまでという、まあそれは何に対してくださった見教えかというと、ご神徳をいただく六箇条というのがありますね。その中の一つに、主に交わっても赤くならぬまでというのがあります。今朝はこの主に交われば赤くなる、まあ悪いことをしている人たちの中におればこちらまで悪いことをしてしまうということでしょうかね。よく言われますね。赤信号みんなで渡れば怖くないとかもされますけれども、まさにそういうことではなかろうかと思いますね。あの人がしてるから私もしていいのだと、まあ悪いことをですね、いいことならばそれはそれでありがたいことですけれども、悪いこと、いわゆる不行状ですね、人の不行状を見て我が身の不行状になること、ちょっとまあはばかられるような悪いことだけれども、人がしているからまあいいか私もやろうといったような、赤信号で渡ってしまうというようなことでしょうかね。これではご神徳はいただけないというわけですね。実は今日いただきますのは昨日の続きのようになりますけれども、人間が本当に幸せになるというそのためにはやはり信頼関係が大切だと。それはもちろん人と人との信頼関係、あるいは会社と会社の信頼関係ということもありましょうしね、まあ、結局会社と会社の信頼関係ということのその大元になるのはやはり人と人との信頼関係ということが大切であるわけですけれども、さらに信心をさせていただくものとしていただくもの、信心させていただくものとしての真の幸せ、まあこれは信心を、本当は信心をしておられない方でもここのところがいただけないと、いわゆる真実の幸福ということには至らないのだと思いますけれども、あれは先日お話しさせていただいた青い鳥でしたか、まあ、あの青い鳥の最後の結末は青い鳥が逃げていってしまうそうですね。そのいわば何を表しているのか、まあ儚いものだということでもあり、まあまたもう一度手に入れようということになっておるそうですから、そのまた幸福を目指してというのでしょうかね、その青い鳥を手に入れるよという、その再チャレンジとでも言うのでしょうか、もう一度チャレンジしようというそういう 何と言いましょうかね、精神と言いましょうか、その起き上がりこぶしではありませんけれども、もう一度チャレンジしようといったようなその元気な心も歌っているというのか、示しているということでもありましょうし、またそういう幸せというものは油断をすると何と言いますかね、すぐなくなってしまう、逃げ出してしまうというのかという、そのある意味儚いものだぞと、また油断をするとすぐなくなってしまうものだぞと、まあどっか行ってしまうぞといったようなことを教えてくださっているのかもしれませんね。いずれにしろ油断をすると幸せというのはすぐ飛んでいってしまうということのようですけれども、そこを目指してまたもう一度心を新たに、まあ、歩み出すというのでしょうかね、そういう精神もまたいるわけですけれども、その幸せ、人間が真実幸せになるということのためには、人と人との信頼関係、さらに神様と人間、氏子との神様と私どもとの信頼関係、信じられる中になることが大切だと。その神様から信じられる私になろうというわけですね。それをいわゆるお道でいうと、ご神徳をいただくという表現になるようですね。まあ神徳というものがあるそうですが、まあそれが目に見えるわけではありませんから分かりませんけれども、ご神徳というものがあると、そのご神徳をいただくにはどうすればよいのか、またそのご神徳とは一体どういうものか、ある先生がそのご神徳とは神様からのご信用だといただいておられますね。そしてまた師匠もやはりご神徳、この愛楽理念の一つの、もう一つの目標といいましょうか、キャッチフレーズというのでしょうか、そういうものとしてある先生、よそではおかげをいただく道を教える。しかし愛楽理念ではそのご神徳をいただく道を教えるとも表現されますね。ですから愛楽理念は助かりの理念だという言い方と同時に、また愛楽理念はご神徳をいただくための、まあ理念だ、その道を教えるとも言えるわけですけれども、ですからここで出てきますそのご神徳、これは神様のご信用と別の言葉で教えてくださいます。ですからまあご神徳をいただくとどうなるのか、それは力をいただくということでありましょうね。神様から特別な力をいただく、人を助ける、そういう人を助けるためのお役に立ちたいという取り次ぎ者、それはとても神様のご神徳をいただかなければ取り次ぎの技といいましょうか、行といいましょうかを行うことはできないとも言われます。ですからその神様のご信用をいただかなければ、神様から人を助けるその力といいましょうかね、そういうものも授けてくださることにはならない。例えばお金でもそうですね。あ、この人にお金を持たせたら何に使うかわからないという人にはとてもお金を持たせられませんね。もしここにお金というものがある、例えば100万円なら100万円ある、このお金をあの人にのところまで持って行ってほしいと、まあ A さんに事付けようとしましょうか。 その A さんがもし信頼できない人であったならば、ああこの A さんにこのお金を預けたら、あそこまで、あの B さんのところまでちゃんと届けてくれるだろうか、ああもしかしたら途中で自分のことのためにこのお金を使ってしまうかもしれないな、といったような、まあ信頼ができない、信用ができない、箱の人に預けたら何に使うかわからない、ちゃんと届けてくれない可能性があるという人にはとても預けられませんね。もし神様が取次の先生にその力、パワーというものを授けてくださったとして、そのパワーを例えば取次の先生が自分が何と言いましょうかね、博打をして、その博打で、勝つこと、まあ次の馬はどれが勝つだろうかとか、どの宝くじが当たるだろうかとか、あるいは競馬競輪ですか競艇ですかであったり、まあ株式などでもそうですね、どの株が上がるだろうか下がるだろうかといったような、それが自分の私利私欲の利益のため、あるいは好都合不都合のことのために使おうとする、そういう人に対して神様が力を与えられようとは思いませんね。いわば神様から授かる、預かる力を牙城牙役や私利私欲のために使おうというわけですから、そういう人にはとても信用してその力を預けるわけにはまいりませんね。というような、あこの氏子にならこの力を授けても人が助かるということにしか使わない、自分の身欲身勝手のために使うようなことはないと見極められた時に初めて神様がその力を授けてくださるということにもなるのでありましょうね。師匠もやはり神様との間柄において神様からご神徳をまあいただいたというのでしょうか、その片鱗ともでも言うのでしょうかを扱ったと。しかしその神様が師匠にもうされるには、あなたのいただいているそのご神徳、それは借り物だと、あなたが本当にいただいているのではない、仮に神様から授けられている、あそのあなたのご神徳は借り物だぞとお知らせをいただいておられますね。しかしその借り物でも一生借り通せばあなたのものだと、まあ確かにそうですね。人様から物を借りる、例えば自動車なら自動車としましょうか、友達から自動車を借りた、そしてそれに乗っている、まあ今日一日だけ借りた、そして明日には返さなくちゃいけない、まあレンタカーなどでもそうでしょうね。一日借りる、半日だけ借りる、そしたらまた借りたんだから後でまた返さなくちゃいけないわけです。ところがこれが一生借りるということになれば一生返す必要がないわけです。まあ自動車も5年借りた、10年借りた、まああなたが生きている間はずっと使っていいよと言われれば、まあそれはもらったようなものでしょうね。しかしまあこの代孫の代になったら返さなければならないということはありましょうけれどもね。ですからその師匠の場合は師匠に対してのご神徳は借り物だと、まあ師匠にとってそれは借り物だと。ですから師匠が借りられた、師匠が預かっておられたそのご神徳が2代3代に続くかというと、 これはどうも続かないような感じですね。一生借り通せばあなたのものだと、お前のものだと言われるわけですから、そのご神徳はどこまでも師匠一代のものであったということになりましょうかね。ですから師匠が亡くなられたら、まあ、あの世に行かれたら、まあ、あの世に持っていかれるのかもしれませんね。ご神徳をこの世に残すというようなことを申されますけれども、その残された神徳でも、ただそれは表面に表出しているというのでしょうか、表出しているものではないと、そのやはり、まあ、泥にかぶさって覆いかぶさっている、こちらがそれを掘り起こさなければそのご神徳はいただけないのだと、まあ、残されたものとしてそのご神徳を掘り起こす、掘り出すという作業がいるわけですけれども、まあどちらかというと一代限りと見た方がいいかもしれませんね。師匠がそれこそ一生借り通された、この世におる間借り通された、であの世に行かれた、この世でのご神徳はそれでなくなるような感じがいたしますね。それが自動的に子や孫に継承される、まあ遺産のようにして伝わるというわけにはいかないようですね。どこまでも師匠がいただかれたご神徳だと。しかしその片鱗といいましょうか、どうやったらまたそのご神徳を継承できるかというその大元はあるわけですから、まあその大元は師匠のもとにあるわけですから、その子や孫の代になってそのお父さんのご神徳を、おじいちゃんのご神徳を、まあまた仮同窓と新規に神様から借り出すというのでしょうか、新しく借りようとするところにはかなり力もいりましょう。難しいことがありましょう。けれどももうすでにお父さんがおじいちゃんが借りておられるわけですから、そのまあ借地権とでも言うのでしょうかね、それを継承するということになれば、新しく借地契約をするということから比べると格段に楽になっているはずですね。そういうご神徳であろうと思うのですね。まあそれでそのご神徳というものがどういうものであるのか、それは神様のご神用だと、今朝いただきますことがその神様から信用される私になる、神様から信用される私になろうということが今日いただいたことなのです。いわばそれはご神徳をいただくということと同意義のものでもあろうと思われますね。その神様のご信用をいただく、その一つが主に交わっても赤くならぬまでと師匠が教えてくださいます。主に交わっても赤くならぬまで、これは自分自身の信心貫くものがやはり確立しなければならないということでもありましょうね。そしてそれがいわゆる神様からご信用をいただくためのまあ六箇条の一つだということなのですね。私どもが神様からのご信用をいただいて初めて真実の幸福の世界に入っていくことができる。まずは今日は主に交わっても赤くならぬまでというその精進をしてくれよと神様がおっしゃっておられるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。